こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。悲劇の誕生は古典文献学者として出発した FW。ニーチェが1872年に刊行した諸著作である副題が示す通り、本書の中心課題は古代ギリシア悲劇がいかに生まれ、なぜ衰退したのかを解明することにある。ただしこれは文献学的な歴史研究にとどまらない。ニーチェは芸術を、生の苦痛や不条理を肯定可能なものへ変える力として捉え、近代ヨーロッパに優勢だった合理主義、知識への楽観、科学の万能史を批判する。分析の軸となるのが柱状接続は追跡アポロ的と、音楽陶酔根源で一体感を表すディオニュソス的という2つの概念である。ギリシア悲劇は両者の緊張的な結合によって成立したとされる。ワーグナーへの強い期待など、若きニーチェ固有の時代的制約も明瞭だが、後年の思想を予告する芸術哲学文化批評として重要な一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、アポロ的右弦とディオニュソス的陶酔を対立ではなく創造的緊張として捉える。本書で最も知られる枠組みは、アポロ的なものとディオニュソス的なものの区別である。アポロ的とは、夢における明晰な像のように個々の事物へ輪郭を与え、節度秩序美しい箇所を成立させる力である。ニーチェはこれを彫刻や叙事詩的表現と結びつける。他方、ディオニュソス的とは、陶酔の経験において個人を隔てる境界が揺らぎ、人間が自然や他者と根源的につながる契機を言う。これはとりわけ音楽舞踏主情的な歌に現れる。本書の要点は、前者を理性、後者を非理性と単純に仕分けることではない。ギリシア悲劇は、ディオニュソス的な苦痛と生命の過剰を、アポロ的な舞台像、人物、言葉によって見えるものにした芸術だとされる。秩序だけでは生の深部を失い、陶酔だけでは共有可能な作品にならない。この相互依存の把握が単なる神話解説を超えて、で芸術形式と様の力との関係を問う本書独自性である。次に、悲劇は苦痛を解消せず、苦痛を含む存在を目的に肯定する形式である。ニーチェにとって悲劇の価値は、悲惨な出来事を見せて道徳的教訓を引き出す点にはない。むしろ悲劇は苦しみ破滅、死といった人生の避けがたい側面を直視させながら、それでも存在全体を肯定する可能性を開く。この立場は、世界を合理的に説明し尽くせるもの、あるいは善が最終的に報われるものとして扱う見方と距離を置く。ディオニュソス的経験では、個人としての幸福や不幸を超え、生成と消滅を繰り返す生命の全体が感じ取られる。だが、そのままでは圧倒的な苦痛になりうる。そこでアポロ的な正常が働き、観客は神話的な人物や劇的行為を通して苦痛を眺め耐え、表現として受け取ることができる。ニーチェが言う強さのペシミズムは、悲観的な現実認識から逃避しないことと、絶望へ降伏しないことを結びつける考え方である。悲劇は慰めを事実の否認から与えるのではなく、苦痛を芸術的に経験可能な形へ変えることで、生を肯定する契機を与える。さらに、コロスと音楽を悲劇の終焉ではなく、悲劇を支えるディオニュソス的基盤として読む。本書は近代の読者が筋書きや主人公に注目しがちな悲劇を、まずコロス、すなわち合唱体と音楽の側から捉え直す。ニーチェにとってコロスは単なる場面転換や解説の装置ではない。それはディオニュソス的な共同的陶酔を舞台上に持ち込み、悲劇の根源的な気分を保つ基盤である。悲劇の人物や出来事は個別化されたアポロ的な像として現れるが、その背後にはコロスが伝える音楽的集団的な力がある。この見方により、悲劇は台詞によるドラマというより、音楽的衝動が歌詞的な神話を生み出す複合芸術として理解される。ニーチェがショーペンハウアーの音楽観から影響を受けていることもここに現れている。音楽は個別の事物を模写するのでなく、より直接に世界の根底へ触れる芸術とみなされるのである。今日の古典学から見れば、悲劇成立についての歴史的仮説には問題や論争点がある。しかし、演劇を台本だけでなく、声、リズム、歓待、観客との共同性を含む上演芸術として考える刺激は、なお失われていない。そしてエウリピデスとソクラテスを通じて、説明可能性を至上視する文化の限界を批判するニーチェは、ギリシア悲劇の衰退をエウリピデスと、その背後にあるソクラテス的精神の台頭と結びつける。ここで批判されるのは、歴史上の人物を単純に断罪することではなく、理解できるものだけが価値を持つ、良いものは知によって証明できるといった態度が文化を支配することである。ニーチェの描写では、ソクラテス的な楽観主義は世界の謎や苦痛を知識によって解決できると期待する。エウリピデス的な劇は、観客の理性的判断に訴え、人物の動機や筋の説明を前面に出すことで、神話と音楽が担っていた深い層を弱めたとされる。こ この議論は学説としてそのまま受け入れられるものではないし、ニーチェ自身の評価には論争的な誇張がある。それでも説明有用性透明性だけを芸術の尺度にすると、言葉になりきらない経験や共同的な感情が取り落とされるという問いは重要である。本書の科学批判も科学的知識そのものの否定ではない。知識が生の意味を完全に保証できるという無制限の信仰への批判として読むべきである。最後に、ワーグナー・レイさんと自己批判から初期ニーチェの可能性と歴史的限界を読む。悲劇の誕生は古代ギリシアを論じながら、最終的には近代ドイツにおける悲劇の再生を展望する。その希望の担い手としてニーチェが熱烈に称賛したのが、当時親交のあったリヒャルト・ワーグナーとその楽劇であった。ニーチェはワーグナーの音楽劇に、音楽神話舞台表現を結び直し、近代の抽象的で疲弊した文化を刷新する可能性を見た。この期待は本書の構成と語調を強く規定しており、作品を純粋なギリシア論として読むことを妨げる一因でもある。後年ニーチェはワーグナーと決別し、本書に付した自己批判的な序文では若書きの過剰な比喩、形而上句的傾向、ワーグナーへの依存を距離を置いてみた。そのため読者はワーグナー・レイさんを現在も有効な結論として受け取る必要はない。むしろ、ある時代の芸術に文化再生の希望を託した若い思想家が、後に自らの出発点を批判し直した事実に注目すべきである。思想を固定的な教義でなく、自己修正を含む試みとして読む視点を本書は与える。結論として、本書は、ニーチェ思想の入り口を求める読者、ギリシア悲劇、音楽、演劇を哲学的に考えたい読者、また近代の合理主義に対する批判の系譜に関心を持つ読者に適している。ただし、平易なニーチェ入門や正確な古代演劇史を期待する場合には、注釈書、概説書を併読した方が良い。文体は濃密で比喩的であり、ギリシア文化に関する歴史的な主張には今日では支持しにくい部分もある。さらに、ワーグナーを文化再生の希望として扱う箇所は、若いニーチェの立場と当時の知的状況を踏まえて読む必要がある。それでも本書は、悲劇を不幸な物語の形式ではなく、苦痛を消去せずに生を引き受ける芸術として捉えた点で際立つ。芸術を鑑賞対象や娯楽に限定せず、世界を耐えうるものとして経験するための形式と考えるからである。アポロ的ディオニュソス的という対概念も、秩序と衝動を機械的に二分する標語ではなく、想像が両者の緊張から生まれることを考える道具になる。同時代の芸術論や美学書と比べても、古典学、音楽論、文化批判、哲学的三分を危ういほど密接に交差させた点が、この処女作を得意な古典にしている。ご支援いただける場合は、FW、ニーチェ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。